ハロー針姫5月会員播磨姫路総合医療センター。水曜日のこの時間は、今年5月に会員予定の兵庫県立播磨姫路総合医療センターの皆さんとお送りしています。今回ご一緒いただくのは、製鉄記念広畑病院整形外科部長副院長でいらっしゃいます村津博嗣先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は播磨姫路総合医療センター整備推進機構の提供でお送りします。さあ、村津先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、先生、5月開院します播姫について、一体どういうふうに受診すればいいのかとか、詳しいところを今日はね、お伺いしていきたいと思います。
はい、
播姫って言うと、すごく大きな大学病院のような役割も果たすんですよってことを、木下先生からも伺っているんですけれども、だから風邪ひいたからひゅってこう行ってもいいよっていう病院ではないってことですよね。
はい、おっしゃったように大学病院みたいにでっかいんですが、
はいはい、
地域に密着した医療っていうのも重要と考えておりますが、
はい、
多くの患者さんたちがご存知のように、やはり紹介状を持って来ていただきたいと。その理由はですね、
はい、
やはり担うべき医療が、簡単に言いますとややこしいとか難しいとか、ここでしかできないっていう患者さんを中心に治療するっていうのが、地域の中での、播姫の役割ですので、そういう意味では新しい患者さんが来られても、しっかり検査をしたり、ご説明をしたり、診察をしたりっていう、いわゆる一人当たりの時間をかけて予約をした上で診察させてほしいという意味で、
はい、
必ずやはりかかりつけないしはお近くの病院の方から紹介状を持参で来ていただくとともにですね、
はい、
きっちり予約を取って来ていただきたいということが、役割を果たすためにね、必要であるということでお願いしたいと思うんです。
高度専門医療というのも担っていらっしゃる病院なので、やっぱりそれだけちょっとこう複雑な病気を持っていらっしゃる患者さんも見られるってことですもんね。
そうですね。ですから、もちろん普通の、カモンディゼイズといいます、普通の病気っていうのも、
はい、
若い医者たちもいるので見るんですけれども、やはり病院の役割としては非常に重篤で緊急を要するような命を助ける救急であったり、
はい、
なかなか普通の病院でできないよっていう風な治療を行うっていうことにやはり注力しているということをご理解いただけると嬉しいです。
じゃ、まずはそのかかりつけのお医者さんを持つってことが大事ですよね。
そうですね。昔はですね、
はい、
各家族じゃなくておじいちゃんおばあちゃんと孫も暮らしているので、おじいちゃんおばあちゃんがかかってた町のお医者さんがそのお家のかかりつけ医っていうのがあったんですけどね、
はい、
どうしても各家族になっちゃうと、かかりつけ医を持つ機会がなかなかないんですね。
そうなんですよ ね。
ですから、そういう意味においてはですね、ある程度やっぱりかかりつけ医っていうのを意図的に持っていただくのも重要だとは思うんです。
はい、例えばなんか特定健診とかある時、
ね、
あるじゃないですか、そういった時に自分の家の近くの病院をこう探して行ったりしますよね、そこでこうかかりつけ医っていうのを見つけるっていうの
は、そうですね、
も
ちろんですね、意味もなく受診ということも考えられないので、
はい、そうですね、
例えば病気もないのにかかりつけ医になってくださいって受診するのも難しいですから、
お医者さんびっくりしますよ ね。
そういう意味ではある年齢以上になると病気になる確率が高いので、いわゆる検診を受けていただくと、国の施策でね、それを機会として受診していただいたところを、気に入っていただければですね、かかりつけ医としてやっぱり末永く見ていただくと、いうのが理想だとは思うんです。
はい
はい、
でそこからのこう予約というと、かかりつけの先生が、ファックスでこう予約をされるということなんでしょうか。
今の時代にファックス、時代遅れみたいだとは思うんですが、どうしてもですね、病状が分からずに詳しくフィードバックを主治医にせずに責任を持って取ることができませんので、オンラインで予約していくっていう方法もあるんですけど、あえてファックスをいただいて、実際にその仕方がいつ来たらいいかっていうのを実際に見る医者たちに聞いた上で予約を取らせていただくというようなシステムで 動こうとしていますね。
なるほど、はい、じゃあファックスの方がこう分かりやすいというか伝わりやすいって。
そうですね、あのファックスっていうものの方が分かりやすいっていうよりも、
はい、
具体的には何度もその開業医さんともやり取りする可能性もあるのでね、ということで、
うん、
それからもちろん、まあ、IT 今後入れる予定ですけど。
いや、そうですか、
うん、ただ敷居をどうするかっていうのがね、
はあ、
簡単であればあるほど無責任になってもいけないと。要するに無尽蔵に取れるわけではないので、
はい、
やはりこの方だったらここへ何曜日の誰々先生とか、まあ、その辺も考えてっていう話でまずはそれでスタートするということです、
はい、やっぱりそういうふうにしっかりと予約を取って来ていただく方が、まあ、患者さんにとっても待ち時間が少なくて済むっていうことになるんですよね。
ですから、まあ、あのお客さんの数を能力で 割、
はい、
あの割って使うっていうね、うん、まあ、能力を数お客さんの数で割って使うっていうのがいいかどうかですけどね、
はあはあ、
まあ、その辺はですねやっぱりあのご紹介していただいた患者さんはぜひともしっかり見させていただきたいという立て付けでですね、予約を取って来られた患者さんは必ずあのすごくバカに待つ必要はないように努力するつもりなんですが、
うん、
ただその間にポンと来られますとですね、
はい、
じゃあ誰がどれぐらいの時間で見るのっていう立て付けがなかなかつけれないということで、
はい、
どうしても長らく待ってしまう。
そうなんですよね。だから患者さんにとってみたらこの時間に予約してたのになんでこの時間に見てもらえないのっていうふうになってきちゃいますね。
まあ、そういうふうな、まあ、予約時間に対しての適正化というんですけど、うん、それはもちろんできるだけ短くしようっていう方向になりますが、うん、
はい、
その原因の一つが飛び込んで来られる患者さんがいますと全部スケジュール狂いますよね。
そうなんです
ね。予約席でいっぱいの新幹線に飛び込んで入られるとですね、
はい、
ね、なかなかお待ちいただくことになっちゃうっていうのがね、まあ、余裕が十分あればいいんですけどね、
はい、
なかなかそうはなかなか病院って動けませんのでご理解いただきたいなと思うんです。
これはちゃんとこうなんかルールを守ってといいますか、そういうことでちゃんと予約を取っていくってことが後々私たち患者にもメリットにつながりますもんね。
まあ、もちろんあの今自分が大きな病気じゃなくても、はい、大きな病気なさって来られるときにはまあ、やっぱりお互い様っていうのがあるとは思うんですけどね、まあ、もちろんできるだけ多くの人を見てあげたいというかあの見させていただきたいっていうのが本流ではあるべきなんですけど、やっぱある程度限られたマンパワーでもありますので、
はい、
いくら大きくっても無理な部分はやっぱりねあのどこかは選択させていただきたいと、
はい、
いうことになります。
いや、患者の私たちもね賢くなっていかなきゃいけないなっていうふうに思います。はい、
そう言っていただけると嬉しいですが、まあ、
はい、そして、予約を取って来られた場合の外来患者案内システムっていうのもあるんですかね。
そうですね、
はい、
一般的にはですねさっきもお話しあったように予約時間が迫ってくると、
はい、
次は私の番かということでお待ちいただくんですね、そうしますと10時半の予約だったのに呼んでくれないわっていうのが11時1分前でもすごく待ちますよね。
はい、はい、
でいわゆるそういう意味合いでは今あなたお呼びされてますよっていう情報が分かれば一番嬉しいですよね、はい、そういう意味で手に乗るような、まあ、どっちかというと iPad の小さいような液晶画面です、
はい、
でこれをお渡しして、あなたはもうすぐ呼ばれますよっていう情報がそこを通して分かるとですね、まあ、あの自慢ですけど12階のレストラン行っていただいてですね、
眺望のいい、
まあ、眺望が姫路城は見えますけど
ね、これはいいです
ね、まあ、そこ行っていただいてのんびりしながらあの順番来たら降りてきていただくということで、少しでもですね、
はい、
まあ、病院受診ってストレスの塊になってますから、まあ、リラックスしていただいた状態でじっくりと診察受けていただくと、まあ、これがまあ非常に重要だと思います。い
や、患者さんの立場になったら本当にこれがあるのはありがたいと思います。
そうだったら嬉しいです
ね。こう新しいシステムが、ね、導入されているんだなというのを、ね、こう一つ一つ細かいところを見ていっても感じるんですけれども、次実際じゃあの入院しましょうということになったら、これはこう患者さんはこうどういうふうにすればいいのかなって迷ってしまうと思うんですけれども、
そうですね、
こういう時はどうすればいいんでしょう。
あのですね、まあ、これは、はい、新しい針姫建設の段階からですね、まあ、いわゆる先端医療のいろんな機器を入れる、
はい、
ね、たくさんの職員が集まる、そうした時にですね、どうしてもやっぱ重たい病気の患者さんの心のケアっていうのがですね、なおざりにはなっていけないと、
はい、
まして入院して 治療というのが主な病院になります。そうしますと入院の時に、まあ、不安を抱えた患者さんをいかにサポートするかという意味で、はい、入院患者支援センターっていうものを、
はい、
玄関の右に、まあ、面談室が主ですけど、
はい、
15室の面談室を持ったセンターを作っています。
15室もあるんですか。
そこでですね、まあ、予定入院で手術などが決まった患者さん、
はい、
やっぱりドキドキして不安ですよね。でその患者さんに来ていただいて看護師の方からその病状とか手術を、まあ、優しくご説明差し上げる。それと同時にですね、うん、まあ、例えば一人暮らしのお年寄りなのか家族さんいるのか、つまり治療が終わってどんな風に家帰られるかを想定してですね、はい、場合によったら、まあ、転院とか場合によったら、まあ、いわゆる介護、
はい、
ということの手立てをもう入院前から患者さんと家族さんに相談して決めていくと、まあ、そうするとですね先の不安がある程度払拭されて目標が見えた状態での入院ですね、
はい、
そして退院して頑張ろうっていう気持ちが持てますよね、
はい、
まあ、そういうセンターを作っています。
こういう病院があるの今まで私出会ったことがないです。
まあ多くの病院でですね、
うん、
そういう試みっていうのが始まってます。
あ、そうなんですね。
ただ幸いに我々は新病院として建設できたので、
はい、
そういうふうな部門をきちっとした場所として設けてですね、
うん、
人員も十分配置して臨む予定ですから、はい、
うん、
まあ、いろいろ不安がある入院ですけど安心していただいて、
ね、
針姫には入院していただきたいなと思います。
すごい、そういったきめ細かいところもねケアしていただける、その部屋が15室もあるっていうね、患者支援センターも設け上げているということですので、はい、リスナーの皆さんもね安心して、はい、入院の時もね来ていただきたいと思います。まずはでもかかりつけの先生に言っていただいて予約を取ってからということでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今回は製鉄記念広畑病院整形外科部長副院長村津博次先生にお話を伺いしました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハロー針姫、5月会員播磨姫路総合医療センター、本日はこの辺りで別れです。来週のこの時間もお楽しみに。この番組は播磨姫路総合医療センター整備推進機構の提供でお送りしました。